うさです。
かいです。
スカイハイさん。
これ。この向け伝わんなくない？ちょっと待って。ちょっと一回解説していいですか？これ一応解説しておくと、我々リッスンっていう、サービスで、ポッドキャストの文字起こしてるんですけど、僕が以前にスカイハイの話をしたせいか、カイさんっていうところが、スカイハイさんっていう文字起こしされるというですね、回がありまして、それを僕はもう直してしまったから、全くわからないエピソードが、ぶっ込まれたんですけど、
はい、
ちょっとそういう前提を説明しつつ、はい、はい、
ということでスカイハイさん、
はい、
この調査見ましたかね、電通の、はい、Z 世代就活生丸分かり調査2024、
はい、
が結構面白かったんで、まあ今回この話をしようかなと、
はい、
思うんですけど、まあ一番面白い、まあ基本的にはね、Z 世代の若者たちの調査なん、
うん、
まあ働き方希望する働き方の調査ですね。
うん、これは2024年ってことは、2024
年
卒業。
24年卒、25年卒を中心に、の大学生を中心にアンケートしましたよというお話。う
ん
う
ん、まさに今年就職1年目とか、そんな感じってことですかね。
24年卒って。
24年卒だと違うか。次か。
次じゃね。
今まさに大学4年生で就活してる子たちとかって
ことですね。と思うんだけど。なるほど。まあそこの細かいことは、まあ、置いていこう。
あ、つまり、就活を今はしている3年生、4年生ってことですね。ざっくり言うと。
だと私は認識してます。なるほど。
理解しました。はい。
はい。はい、まあ、これの面白いところは多分、うん、約7割が、出社中心の働き方を希望。
うん、
今のね、就活生だと、それこそ、うん、本当大学生活入ったぐらい、うん、入るちょっと前からおそらくコロナの影響がある人たち、うん、もろにコロナの影響を、まあ、受験の時から被ってた人たち、うんうん、で、まあ、リモート当たり前、みたいな、環境で育った人だと思うんですけども、うん、まあ、その人たちが、7割が出社中心の働き方を希望していると、いうのが、まあ、一番、こう、注目ポイントかなという気がするんですけども、うん、まあ、この番組では割とさ、リモートがいいか出社がいいかみたいな話、
ね、結構ありますね。
したじゃないですか。
はい。
でも、若者は、割と若者というか、まあ、特にこれから社会に出ようとしている人の多くが、割と出社中心優先で、手取り足取り教えてほしいという、拘束されても手取り足取り教えてほしいという回答が8割に上ると。いうのは結構意外といえば意外なのかなって気はしたんですけども、どうですか？
僕はでも、この通りだろうなっていう気はしましたけどね。うん、これも、なんかリモートワークの話が出るたびにそういう話をしてる気がするんですけど、うん、結局僕らがリモートワークできてるのはそれまでに働き方を知ってるからなわけじゃないですか、うん、リモートじゃないにしろ、はい、ビジネスってこういうもんだっていうのをある程度会社で習ってきて、うん、だから突然リモートになっても、
はい、
まあ、ビデオ会議のやり方わかんないとかあったとしても、
はい、
何を働くって何すればいいのかがわかってる、
はい、
っていう、そういう経験値があるからできたわけであって、
うん、
経験値ゼロの人は、それさすがにリモート辛いっすよねっていう。う
ん、そうですね。
割とシンプル。やっぱりそうなんだなって僕はこれは見て思いました。うんうん、
これ結構質問もいやらしく聞いてて。
あ、なるほど。
うん、手取り足取りを教えてほしいの前に、ある程度拘束されても
OK。あ、これずるいね。これはずるいですね。
いや、でも うん、その項目にしても8割が、こう、うん、教えてほしい。手取り足取り。教えてほしい。
おもろいですね。これに、ね、ほぼ二択なんだ、
うん。
ある程度拘束されても手取り足取り教えてほしいか、うん、逆がある程度放置されても裁量権を与えてほしい、
うん。
これはそれは A 選んでしまう気がするな、
うん。
裁量権を持ったところで何していいか分かんないですもんね。
そうですね。
で、これって要はゲームのルールを教えてくれって話じゃないですか。
うん、
ルール分かんなかったらね、裁量権もらったところで何もできんよってなるから。うん、確かにまあ、それはこういう答えになるっていう、多少誘導っぽさは感じますね、これ。確かに質問見るとね。うん、ただ、出社に関しては割とフラットな気がしますね。出社が中心、どちらかといえば出社が中心、
うん、
どちらかといえばリモート中心、リモート中心。で、リモートワーク中心を選んだのが 6.5 しかいないから、
うん、
そういう意味では、これ見せ方もったいない気がしますね。何らかの形で出社をすることを考えている人たちが、うん、95% ぐらいいるってことですよね。
そうですね。
絶対リモートじゃなきゃって人も 6.5 しかいない、
うん。
そういう見方をすると、なんかよりやっぱりみんな出社がある程度欲しいんだなっていうのは、これ見えます、見えてきますね、うん。面白い。ある程度放置されてもに関しても、
うん、
絶対それがいいって人は 3.5% しかいないですもんね。
はい、
うん。その人はもう、この時点でそう思える人はもう起業していいんじゃないかっていう気がする。
そうなんだよね。
レベルの高さ
が。まあ、やっぱりあれですよね。入ってね、うん、1年経ったりすると、また全然変わったりするのかなっていう気がするんですけどね。うんうん、やっぱ就活生の不安みたいなところがやっぱ 現れてる。
まあそう、今働いてないから不安ですもんね、そもそもね。
う
ん、
そうっすよね。
いくらその、あの働く側有利とはいえ、うん、どこに入ってるか分からない、どこに内定取るか分からない時期、はい、そりゃそうなるな。僕らちょっと面白いなと思ったのが、はい、入社先を決定する際、最も影響を及ぼしたのが、
うん、
親家族親戚 30.9%、
はい、
親格と呼ばれるっていうらしいんですけど、
うんうん、
これ昔はどうだったんでしょうね。
どうなんですかね。昔もね、名前のない企業は、
うん、
ね、
昔から親家族の影響は大きかった気がするので、うん、これが世代的に上がったのか下がったのかよく分からんのですけど、うん、
このね、デンツのレポートだと、採用企業にとっては就活生だけじゃなくて、応募者世代の認知や信頼を得ることがより重要にって書いてあるけど、
うんうん、
まあ昔からそうだよね。昔からそうですよね。
やっぱりね、親が知ってる会社じゃないととかね、
うん、
はい、うん、まあ、ね、友達が知ってる会社じゃないとっていうのはやっぱりあったから。
そ
う
ですね。まあ、その結果、選択にどこまで影響を及ぼすかっていうところなのかもわかんないですよ、うんうん。まあ、親格っていう、まあ、こういう言葉をね、みんな最近はね、うん、すぐに作りたがるみたいなところがあるのかなって気がしますけど、
ね。うん、そういう意味で言うと、1位は親なんだけど、うん、2位は企業のリクルーターなんですね。だから採用担当者。
うん、
そこはちょっと順番的に面白いですけどね。
うん、
やっぱり親が一番強いんだったら、ぶっちぎりですもん。親が 30.9% で、リクルーターは 22.4 だから、それも十分高いは高いんだけど、
うん、
なかなか面白い。
そうなのかね、でもね、親の影響なんて考えたこと
一番、どうなんでしょうね。一番ではない気がするけど、でも 30% って3人に1人ぐらいでしょ。
うん、
そんぐらいあっても、
まあそんなもんすかね。
そんなに変わんない気がするんで、はい、ここはね、あんまりパーセンテージの意味をあんまり感じない設問でしたね。
はい。
うん。
あとは今っぽいのはあれですかね。入社後の勤務場所エリアを確約してほしいが 88、うん、とても思う、そう、まあそう思うが 88.8% と、うん、それから入社後の職種、配属先を確約してほしい。87.3%。
これは時代感感じますね。
配属ガチャ。そうですね。うん、まあ、移動があるようの話ですよね、これはね。うん、
それこそ、この昭和世代的な働き方のイメージで言うと、
うん、
会社入ったら配属は会社が決めるもの、
うん、
もう転勤とかを繰り返して出世していくみたいなのが、うん、その企業として の、
はい、
あの昇進の仕方としてあったと思うんですけど、そこじゃないってことですもんね、もうね。
うん、
あの頃は、それをもう、別にそれが好きな人もいなかったと思うんですけど、はい、それでもしょうがないって割り切ってたものが、いやいややっぱり確約してくれよってなるっていう。確かにこれは僕が新卒で入った会社でも、
はい、
場所決めたいっていう人もいたけど、どっちかというと職種優先で、まあ職種次第でどっか飛ぶからね、あははって言ってる人が結構多かった印象はあるんで、
うん、
よりエリアに対して意識が向いてる感じはこの調査からするとある気がしますね。
そうですね。昔だったらね、うん、それこそ、突然地方に行くから免許取ってるとか、うん、そういう人も結構いましたよね、う
ん、いましたね。だって3月の最終週でいきなり配属決められて、うん、4月1日から行ってらっしゃいみたいな、
ね、
そのレベルの人もいましたからね。
まあまあそういうの流行らないのかなっていう気は、うん、まあまあちょっとするんですけど、まあでもそういう会社はね、当然ある、あったりね、工場があったりすると、
うん、まあ、とはいえ難しいですよね、
うん、
会社としてはみんながみんな行きたいところに回してあげるわけじゃなくて、どうしても人手が足りないところだったり、ね、うん、優秀だからこそ地方のここ行ってほしいとか、はいはい、
う
ん、東京のここで働いてほしいは多分あるだろうから、
そう、まあ、だから地域限定とかね、その辺はもっと厳しくというか、うん、ちゃんとやるようになるんでしょうね。
この辺はどうやって解消すべきなんでしょうね。
解消する必要はあるのかなって気がしますけど、
ね、でも解消しないと行きたいとこに行きたい学生と、そうは言ってもここで働いてほしいっていう会社のマッチングがうまくいかないと不幸があるじゃないですか。
ちょっともう数年前からなんだっけ、うん、ユニクロはこう、ね、この地域だけ採用みたいなのやってたりとか、うん、そういうのあったりするんで、まあそういう人ともっと幅広く採用する、
うん、
幅広い場所にこう転勤もあるよみたいな採用をより明示的にやることになるのかなって気がしますけどね。
もしかしたらそこである程度給与に差がつくことも起きるんですかね。
起きてるんじゃないですか。多分そういう採用してるとこもあるでしょう、
ね、まあそれはしょうがないですよね。やっぱ優秀な人ほどいろんなところで働いてほしいとか出るだろうし、う
ん、でも知り合いがちょっと言ってたのが、うん、なんだっけ、地方には行きたくないけど海外には行きたいって言ってるやつはさすがにちょっと腹が立ったっていう話をしてて、
採用担当者っぽいですね。
そう、採用担当とか、
確かにね、
どういうタイミングで、うん、まあでもそういう気持ち、まあもうその人入ってから、
うんうん、
入ってる若手がそういうの言ってて、さすがにそれって何なんだろうな、みたいなことを言っていたのをちょっと思い出しましたね。
うん、なんか同じような話で地方でもなんか福岡とかならいいけど、うん、なんかそれ以外の とこは嫌だとかね、
はい、
まあ、それはまあ昔からあったっちゃありましたけどね。
そうですね。僕もでも20万都市ぐらいがいいなとか思いますけど、ね、うん、まあね、もう今は
そういう思うとこはありますよね。
こういう敷地って自分なりにあるんで、うん、まあ、そこをちゃんとさマッチングしたいっていう欲求はより高まってるんだろうなって気がするんですよね、うんうんうん、
確かにね。
あともう一個、入社後の職種、うん、配属先を確約してほしい、うん、これはまあある意味はあるでしょうね。でも商社とかこんなこと言ってられないでしょうしね。
そうで
しょ
うね。
うん。
うん。
まあはっきり言ってね、大学生のうちで自分の適性みたいなんて分かんないですよ。
分かんないからここは難しいですね。
難しいですね。
やっぱり社会人ある程度やってきて思うのは、うん、本当にやりたい仕事のためにはそうじゃない仕事先にやっといた方が勉強になったりもするので。
そうなんですよね。
で、その企画職やりたかったらむしろ現場に出ろみたいな。うん、だからあれですよね、店舗持ってる店とかってまず店員さんから始まるじゃないですか。はい、うん、でその店舗で店長なり何なりやって接客をちゃんと踏まえてから商品を行きましょうっていうのは、はい、うん、割と正しいルートな気はするの で、はい、
そうですね、
ここはだからそれを考えると難しいですよね。その、うん、将来的にこういうことをやるためにはまずは一回営業やりましょうとか、
そうですよね、うん、サポート
やりましょうとかもあるかもしれないから、まあでもそこは、ね、こう今何十年か経ってから思える話であって、はい、
うん、若い頃は行きたいな、まあね、若い頃は全然どうしても行きたくないっていうのはあるんで、うん、どうしてもにならない、うん、ようにっていうのはこうあった方がいいかなとは思うんですけどね、
うんうん、
なかなか難しいですよね、
うん、あとはですね、企業で重視するポイント、1位給料がいい 46.7%、
うん、
2位自分の夢はやりたいことに近い業界 36.4%、
はい、
3位業績が安定している 36.3% で、2位と3位はほぼ一緒ですね、
うん、
ほぼ同率なんで、
はい、
給料がいいが1位、これもそりゃそうだって気がするんだけど、ね、昔からこうじゃないのかな、
答えられないでしょそれ以外、
うん、複数回答 OK でしょ、うん、それは絶対給料がいい、むしろ給料がいいに入れなかった人は何を考えてるんだって気になりますけど ね、
う
ん、これがなんか1個だけしか選べないんだったら分かんないけど、
はい、いくつで複数選択で
複数選択で給料がいいに入れない人何考えてるんだろう、
うん、
そこちょっと面白い。あの知名度が高いっていうのはそんなにではないっていうのが面白いですね。このなんか
でも5位ぐらい6位ぐらい、
まあまあある
けど、まあ、そんなにね変わんない。
ここは昔よりは下がってるのかな。
うん、
チームワークがあんまり上の方じゃないですね。
これはでも働かないと分かんないじゃない、
分かんない。そう、それ思いました。うん、これ見て思いました。
プライベートの時間確保できるはそんな高くないね、
うん。うん。これもそこまで意識がないんじゃないですか、働いてみないと。ま
あ、うん、そうっすよね。
大学生の時にはプライベートがあって当たり前の働き方してるから。
うん、まあまあ高めの教育制度が充実してる。うん、これもよく分かんないと思うんだけどね。
うんうん、ね。
教育制度って何なんだろうって気がします。まあでもあれか、上司ガチャみたいな。
うん
うん、のが少ない。
これでもあれですね、選択肢の中で、
うん、
複数選択だと給料がいいか1位なんだけど、
はい、
どれか一つだけって選ぶと、
はい、
自分の夢ややりたいことに近い業界が 16.3 で1位なので、
なるほど、
これ見出しの付け方間違ってないですか。
ん、つまり
えだって
夢を
複数選択だったら給料がいいに入れない人がいるわけないから、むしろ少ない方なはず、はい、でどれか一つしか選べないとしたら、やっぱり自分の夢はやりたいことに近い業界っていう人が 16% で2桁いってんのここしかないから、うん、
はい、
こっちだったんじゃないの本来、
うん、
その文章の要約っていう意味では抜き出し方的にはこれは間違ってたんじゃないのって思いますけど、うん、やっぱりやりたいことを優先なんじゃない今の若者はって見た方が良かった気がしますけどね、このデータの見方としては、
はい、
入社先を選んだ決め手はやっぱり給料がいいが一番上に来ちゃうんだな。で業績が安定するが2位、
それはそれ
知名度が高い、いや面白い、この
特に若手はね、
上だと夢がやりたいことが結構上なんだけど、はい、選んだ理由はやっぱり給料と安定と知名度っていう、
うん、
なんなら知名度が結構上に来てるっていうのが面白いですね。あ、面白い。これ何調べたのは、キャリア支援 NPO 法人エンカレッジ登録の学生818人、
はい、
なるほど。いやでもそういう意味ではちょっと世代論だとちょっと比較してないからちょっとデータとして難しいなと思うんだけど、
うん、
今の若い人がやっぱり出社中心がいいっていうところがやっぱり一番この調査の肝なんでしょうね。やっぱりこのタイトルでも持ってきてるぐらいだから、
うん
うん、
リモートに振りまくって会社とかは逆に困っちゃうんですかね。
その可能性出てくる気しますよね、うん、やっぱりリモートってどうやっても新人研修が難しいから。
そうなんです。あのさ、今いる人たちがさ、すでに新人研修だるいと思うようになってしまうんですよ、
うんうんうんうん、
その新人のために出てくるみたいな感じになるの
なっちゃいます
ね。
プラスもうリモートに慣れちゃってたらオフィスでの働き方も 忘れてるかもしれないし、そういう人たちが、ね、はい、たまに出てきてそこで働き方を教えるのもちょっと難しいかもしれないですもんね。
まあ、でもそういうところは多分もう採用側から新卒を取らないとかそういうことになってくる
んじゃないかな。あ、それはあるかもしれないですね。もういっそのこと新卒を取らないとかは、うん、この時代は悪いかもしれないですけど、
ね、
結局正直これは悲しいけど新卒ってやっぱりよく言われるのは就職して2年ぐらいは全然利益にならないって言うじゃないですか、うん、2年ぐらい経ってやっと働けるようになってから売り上げ上がってくるみたいなことをよく言うんですけど、うん、結局それでもこの会社に残ってくれると思っているから育ててるわけであって、うん、そうすると結局新卒育てるところが損しちゃうわけですよ ね、
そうですね。
こうやって転職当たり前の文化になると、うん、ここをどうしていくのかは結構悩ましいですね。だからもうこれ結局これを突き進めていくともう新卒の前からインターン で、まあ、
インターンですよね。
そうそう、経験値を積んでいくっていうことになっていくんでしょうね、
ま
あ、要は学生である時間がどんどん短くなってるだけな気もしますけど。
そうですね、
うん、
会社的にもこうそういうなんていうある程度ゆとりのある会社が優位になるんで、うん、それはそれでどうなのみたいなところもあったりするのかなって気がしますけどね、うん、
まあでもインターンだとそんなにバイト代の差は出ないから、うん、大きいとこじゃなくちっちゃいとこに入ってみて、うん、あ、ここ面白いなっていう可能性があるとすると、うん、ちょっとちっちゃいところにもメリットある気はしますけどね、うん、小さい会社には結構僕これね、反動は来る気はしますね。そのオフィスすごいリモートに降りすぎたのが、うん、新卒がどんどん社会に出て、コロナ禍が終わって出てくる若者がここ、うん、今後のあと数年出てくるときに新卒がどんどん来なくなっていくとか、若い人が全然来なくなる会社みたいなのが、うん、なってしまう可能性もあるし、今もねだってリモートワークに振ってたけどやっぱり出社してって戻してる会社も結構出てきてはいるので、
うん、
ここはどうなっていくのかな。僕はやっぱりハイブリッド派なんですけど、この間誰だっけな、どうやら話した時はもうどっちか派ってましたね。もう週休5日か完全リモートかで、うん、ハイブリッドが一番バランスが悪いって言ってる人もいたから、うん、
よくわからないそれ。
まあ、だ会社にもよりますしね、うん、やっぱり会社目線だけで言ったら週5出てこいが一番正しいと思うんですよ、うん、そのただあの働き手目線から言うと週5で行くの辛い、
うん、
でバランス取るのがあのハイブリッドだと思うんですけど、結局ハイブリッド来る人来ない人が出てきちゃうから、そこら辺が難しいですよね。
まあね、割とテック企業でもね、うん、かなり出社週3とかはマストにしてたりしますからね、
うんうん、まあそれは分かるんだよなという気はする。
まあタイムカードを押すためにだけに出てる人とか結構いるんで、うん、意味あんのかみたいな話は。まあでも結局そういうね、最適解はそれぞれが考えていくみたいな、
うん、
まあ、よくも悪くも正解のない時代になってるのかなって気がしますけどね、うん、
ある気はするんですけど、そのまさに今その正解が難しいタイミングですよね。その、うん、まさにリモートワーク育ちの新卒が世の中に出てきた数年後にやっぱりこういうことだったんじゃないっていうのが出てきそうな気がしますけど、
そうですね、まあ、正解らしきものがわからないからとりあえず出社するんで教えてくれっていうのが、うん、まあ、この学生たちの声なのかなっていう気がするんですよね、
うんうんうんうん、いやでも結構これがちゃんとデータとしてできたら、これもうちょっと話題になってもいいのかなって思いましたけど ね、この話すごい興味深いし、うん、リモート僕はすごいいい働き方だと思うので、リモート自体はすごい大賛成なんですけど、うん、あのちょっと今までもらったものでやりくりしてるちょっとずるさはあるなとはずっと思ってたんで、
うん、でも継続的に調査してほしいですね、
これ。そうですね、これいやこれ興味深いんで本当他の世代とも比べてほしいですけどね、
うん、でもさ、うん、この就活に臨むぞっていうこの1回でしかデータ取れないから、
うん、
やっぱりこう、
あ、まあ、
これからの、うん、前の世代、
前の世代でも取ってないのかな。でもリモートワークって設問が多分ないですよ ね、
まあ、そうですよね、
存在しないからしょうがないのか。
2020年ぐらいからそういうデータあるかもしれないけど、うんうんうん、その前があんまないのかなって気がしますよ。
でも2020年ぐらいに大学1年生だった子ぐらいが出てくるってことですもんね、うん、2014年ぐらいでね、まさにその頃なんだもんな。いや、すごい面白かったんで、
はい、
ちょっとぜひね、電通さんには声調査引き続きやっていただきたいですけど。
はい。
はい。